じゃあチーターの中身にちょっと入っていきたいと思います。少しずつ解説しながらで見ていきたいと思うんですが、まず最初のところですね。これはいつも私がお話ししている時の手がかりにしているありますよ、ね、皆さんご存知かと思うんですが、小泉八雲辞典というのがございます。でこの小泉八雲辞典っていうのはこの部屋にもちろんありますし、まあ、市販もされてますし、図書館とかにも普通入ってますし、大事な項目は全部載ってるので便利な本な、まあ、ウィキペディアとかがある前はこれがすごく大事だったんですが、正直に言いますと小泉八雲辞典、平川祐弘先生が監修されてますけれども、全ての項目を平川先生が書いてらっしゃるわけではないので、項目によって書いてる方が違うんですね。でその大変私のような後から来た者が言うのは僭越なんですけど、書いてる方と内容によってすごくばらつきがあります。だからものすごく最先端の研究成果を、書いてらっしゃる方もいれば、あれそうかなと思うようなことを書いてらっしゃる方もいれば、あとこれが出てからもう結構時間が経ってますので、後から研究によってこれがもうちょっと時代遅れになっているという時もあります。この小泉八雲辞典の中でこのチーターという小説がどういうふうに書かれているかというと、まあ、これ講談の方だけなので前半はまた違うこと書いてあるんですが、半初の小説でデルニエル島の伝説、海の猛威を逃れて、潮の影の3部からなると。でチーターというのは行方不明になった娘の名前で、彼女を探し求めた父親は11年後に再会するものの直後に死ぬという結末であると。でプロットも人間像も弱く、後にハーン自身も失敗作と認めている作品ではあるが、自然および人間に対するハーンの姿勢はよく表れている。物語の中心は人間ではなく、全ての人の運命を左右する大自然の力であるって書いてあるんですね。でこれ読むとああそうかなって思うんですけれども、じゃあ作品をちょっと読みながら本当にそうかということをちょっといろいろお話ししておきたいと思います。確かにチーターという娘はハリケーンの被害に遭って、難破した船の中から親ともはぐれてしまって一人で生き残って救出されるっていうふうに大自然に翻弄されて、まあ、運命が大きく変わります。それから父親もですね、その中からやっぱり生き残ったんですけれども、最後に病気で死んでいます。老病で。ですので、まあ、自然の中では人間は抵抗できないって確かにそういうテーマではありますけれども、でもじゃあ人間が欠けていないのかっていうと必ずしもそういうことではないので、ちょっと見ていきたいと思います。あらすじって書いてあるんですけど、文章をくどくどは読みませんが、まあ、3つの部分になっているっていうのは先ほど書いてありましたが、その3つの部分になっている上にさらに細かく番号が振ってあります。 1,2,3,4,5,6,7 で7章までが第1部に書いてあって、で第2部の海の猛威を逃れてというのは 8章になっています。そして潮の影っていう部分は、6章からできています。長さから言いますと中編小説ぐらい、決して長いものではありません。一気に読めるぐらいの長さのものなんですけれども、その中を細かい部分で分けてあるということになります。で少しだけどういうことが書いてあるか説明していきますと、最初のデルニエール島の伝説 The Legend of L'Île Dernière ですけど、このデルニエール島っていう言葉なんですけれども、今日はあまりこの人に頼らないで頑張ろうと思ってたんですけども、この平井定一先生 の翻訳の中にこのチーターもあるんですけれども、ここで第1部はダーニエルストーンの伝説って書いてあるんですね。でこのダーニエルストーンっていうのはもしかして読まれた方は何なんだろうと思ったかもしれないんですけれども、フランス語でダーニエルって最後っていう意味なんです。だからラストってことですね。だからダーニエル島っていうのは最後の島っていう意味です。つまり、まあ、地の果ての一番最後にある島っていう意味でしょうか。なのでフランス語としては意味がある言葉なんですけれども、まあ、平井先生何を考えてダニエルスと訳されたのかちょっとわからない、まあ、フランス語の英語読みみたいな感じになるわけなんですよね。でその中はどうなってるかっていうと、まあ、情景描写、地理や自然や風物の描写があります。でこういうのもこの小説があんまりうまくないって言われている一つの特徴で、筋に早く入ってそこだけ展開すればいいのに、実は自然描写とかがすごいたくさんあると。これは無駄じゃないかっていう言い方をする人がいるんですけれども、私は結構これはこれで意味があると思ってるんですが、今日はちょっと本題そこではないのでその辺で止まらせていただきます。それからデルニエール島がどんな島であるかっていう記述があって、やがてハリケーンの記述になります。 でここにあの3のところに唐突にブルターニュの伝説っていうのが出てくるんですけれども、あのここだけちょっと引用を入れておきました。で引用にページ数がついてないんですけれども、あのこれについてもちょっと最初に申し上げておくと、今時ですね、あのグーテンベルクっていうあの小説とか文学作品をインターネット上で、著作権等の切れたものを公開するっていう取り組みが行われていて、これはすでにグーテンベルクで原文が取れるので、実はそのまま持ってきております。どっかに書いておけばよかったですけれども、そういうものとご承知おきください。でここだけちょっと引用を持ってきましたが、ブルターニュの伝説で、ブルターニュっていうのはフランスの地方で、ブルトンっていう地方で、私ブルターニュっていう地方で訳すよりブルトンの伝説って訳した方がいいかなとも思ったんですけれども、あのケルトの元々のケルトの源はブルターニュって言われているブルターニュ地方ですね。あのイギリスとの、あの国境地帯の海にあるところですけれども、なぜ唐突にブルターニュが出てくるのかっていうのもまたちょっと気になるところなんですが、何が書いてあるかっていうと、あの海の声というのは決して一つの声ではない、たくさんの声の、さざめきざわめき合っているものであるっていうことが書いてあります。まあ、ブルターニュのことわざというか伝説ではそうなのだって書いてあるんですね。でこれすごく謎めいた言葉で、最後まで読んでもわからないんですけれども、この小説を、まあ、でもチータ そのハリケーンが起きて船が難破して人々が溺れ死ぬ、死骸の描写が山ほどあります。でその中で海の声っていうのが、あこういうものかっていうのがあの分かるような感じはあります。でそして海の描写、魚の描写、高波の描写、本当はこの高波の描写、ハリケーンっていうのも出してきたかったんですけれども、私たちにとっては忌まわしい記憶ですが、東日本大震災の時の津波の記述とよく似ています。あの1番目の波が来て、次に底が引いたかと思うと2番目の波が来て、どんどん高くなってっていうことが書いてあります。ちなみにあのラフカ・リョハンという人は、津波っていう言葉をあの英語で最初で使った人だっていうふうにオックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーで記録してあるのはご存知でしょうか。あのおそらくハンが初めてではないんですけれども、でも一応オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーが言ってるぐらいですから、あの、まあ、そういうものと知られているということになります。で、あの、まあ、ですからハーンはあの津波っていうことにすごく興味があって、日本に来てちょうど大津波があったので、それも気にしてあの津波について書いたのと、それからあのリビングコートの中のあの津波のことも、日本に来て地震とかがあって津波という珍しい現象があってびっくりして書いたのではなくて、実はもうこのマルティニーク時代、アメリカ時代からあのハリケーンとか嵐によって大災害が起きて、水によってもたらされる災害というものについてハーンが無意識ではなかったということが分かります。だから初めて見てびっくりしたとかそういうことではなくて、あこの日本の地にもこういう水でもたらされる災害があるのかと、そういう気持ちで思ったのだろうということがここで分かります。で、まあ、あの客船が難破し、難破船、まあ、難破したところで人々が死に、そしてあの裕福な人々の乗った船ですから、さまざまな財宝を、まあ、海賊ではないんですけど土地の漁師たちが、まあ、あのちょっとなんか金目のものがあればっていうふうに取りに来るんですね。そういう中でチータという娘が発見されます。まあ、赤ちゃんに近い幼女なんですけれども、次のページをご覧ください。海の猛威を逃れてという第2部になります。でこの第2部の中では、あの第1部のところがハリケーンが来るまでの、そして船が難破するまでで終わっていまして、それからしばらく時間が経ったところです。で静かになったところですね。でフェリユーとカルメンというあの夫婦が、漁師の夫婦なんですけれども、フェリユーがあの男の人、旦那さんです。でこの夫婦はあのスペイン系の夫婦、まあ、人種的に言うと、で大変信心深い夫婦で、スペイン系ですからカトリックなわけなんですけれども、信心深い夫婦なんですが、男の子を亡くしたばかりです、自分たちの息子を。でコンチャっていう男の子がいたんですけど、そのことをこう亡くしたばかりで、カルメンは嘆き悲しんでいるところにチーターを発見します。このチーター発見というところは後で詳しくお話ししたいので下線で引いてあります。で、でもチーターはあの誰の子供かわからないので、身元の照会が行われるんですけれども、手がかりもなく分かりません。でチーターは誰かっていうことで、実は英語が通じないんですね。チーターには本当に赤ちゃんなので、まだ大人の言葉がわからないのかもしれないんですが、英語は全然通じない。でドイツ語を試してみたけれども、ドイツ語も通じない。 でフランス語がもしかしたら分かるんじゃないかということで、まあ、クレオールの人がいたのでクレオールで話しかけたところ、クレオールのようなあの幼児語ですけれどもそれは通じた。で名前を聞き出すことができたというくだりを後でちょっと見たいと思います。それでチーターの身元が、まあ、分かるというか分からないんですけれども大体分かるということになります。で実はですねその、ハリケーンで難破した時に父親と母親は死んだものだと思われていたんですね。で母親らしき人の遺体はやがて見つかります。で父親は実はあの遺体は見つかっていなくて、その後生きていたということが判明します。父親の名前はジュリアン・ラブリエールといいます。でジュリアンはその起こ方を思い、起こすというのが第2部の終わりです。で最後の第3部っていうのが潮の影と訳されていますが The Shadow of the Tide なんですけれども、ここで、まあ、はっきり言うとですね1と2はなく1部と2部はなくてもいいんじゃないのと、もしかしてうまい小説という意味で言うと何のために3部立てにしたのかなと。で最もお話が回ってくるのは3部なんですけれども、ここでちょっと不思議なことは今まで私この第1部と第2部を書く中で特に第2部ではチーターっていう名前使ってきましたが実は物語の中でチーターが名付けられるのはこの第3部の頭のところです。それまでチーターという名前は付けられていません。だから題名がチーターであるにもかかわらずそして読むとこの女の子がチーターなんだなってことはわかるんですけれども、第3部の頭までチーターと名付けられないんです。なので一体これはチーターという題名ついてるけど主人公はチーターなんだろうかっていう疑問がある。で第3部を読むと主人公はチーターではなくてジュリアンお父さんの方ではないかっていうような感じもしてくる。でそういうふうに主人公がちょっと決まらないっていうところももしかしたらこの小説がうまくないと言われていることと関係があるのかもしれないんですけれども、でも女性名のチーターをやっぱり題名につけたかったっていうのはそれなりの何か意味があるのかもしれません。でチーターが成長していきます。でそれとは話はまた進行してジュリアンがそのチーターと再会するわけですね、ニューオーリンズで医者をしているわけなんですけれども、それがやがて、チーターのいるところにやってくる。で、チーターとジュリアンが再会するというところが、最後の方になります。そしてジュリアンは死ぬわけですね。で、まあ筋はこういうことなんですけれども